はい、なりよしです。このラジオはブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツと生活で役立つ情報をお届けします。というわけで今日もラジオの収録やっていこうと思います。で、今回は文章が書けなくなった時の一つの対処法についてお話ししようかなと思っています。まあ僕もライターで結構稼いだりとかを結構しているので、やっぱ文章に関して結構意識することっていうのは結構あるんですけど、やっぱりなんかそう、結構昔はなんか文章にその対して結構コンプレックスというか、書けなくなって困ってることとかが、なんかもっとスラスラ文章を書けるようになりたいなとかで、結構このライター案件とかやってると、なんか長文の案件が結構書くのが苦手だなっていう風に思ってる時って結構あったんですよね。で、やっぱそういう時にじゃあどうしたら長文でももっと文章を書けるコツが身につくのかなっていう風に考えてて、で、やっぱりそう考えた時に必要なのってやっぱ構成作りを学ぶべきだと思うんですよね。これ特にライター初心者の方とか、ライターまだ駆け出しの方とか、ブロガーの方でも結構同じなんですけど、やっぱ構成作りっていうのは結構学ぶ必要があると思うんですよね。やっぱこうライティングしてると、やっぱり最初からその上から頭から文章を書いていて、でそれでなんか途中でなんかどういう内容を書こうかなっていうふうに悩んでて、なんか書けなくなったみたいな、やっぱそういうことって結構、初心者ライターの方っていうのは結構多いと思うんですよね。でやっぱりそういう人ってもっとなんかこう最初から最後までガーッとこうスラスラもう文章が書けるような状態をイメージしてると思うんですけど、だから基本的にプロのそのライターっていうのは全くこういったやり方とは違うやり方で結構文章を書いてるんですよね。で、ちょっとそのあたりについてちょっと今回解説しようかなというふうに思っていて、先に文章を書けなくなった時の一つの対処法を話しつつ、で初心者ライターが後半やりがちなことっていうのを後半に話していこうかなと思っています。で今回の話は文章が今なかなか書けなくて困ってる人とか、文章をもっとなんかスラスラ書けるようになりたいとか、長文でも文章を書けるコツを、探してる人とか、ライターの書き出しの方とかもぜひ聞いていただければ今後の役に立つんじゃないかなというふうに思っています。では早速本題に入っていきます。文章が書けなくなった時の一つの対処法、これに関しては全体を見て構成を箇条書きすることなんですよね。でも要するに構成作りなんですけど、最初からその構成をこう手を抜いていて、文章がやっぱり書けない人っていうのは結構多いと思うんですよね。で確かになんかこう構成とかなんかいろいろタイトルとかなんかそのテーマとかをなんか骨組みとか作るのって、確かにちょっとなんかめんどくさいなっていうふうに思う人も結構いると思うんですけど、ただこれがやっぱちゃんとできてないと基本的に長文のライティングとかもできなくなるんですよね。で僕もその Kindle 出版とか Kindle で本を出したりしたんですけど、やっぱそれも基本的には長文なんで、やっぱり必ずもう構成を作ることっていうのは必須なんですよね。で構成を作って骨組みを作ってから、でそこから最終的にライティングを文章を書いていくっていうのをやったんですね。で基本的にはやっぱりその書く手がすぐ止まってしまうなって人は、全体がやっぱ見えてないからだと思うんですよね。先ほども言ったようにその全体を見て構成を箇条書きすることっていうのをやってほしくて、で箇条書き慣れてくるとその構成の段階から文章を作れるようになってくるんですけど、多分これこの構成作りが慣れてない人っていうのはその箇条書きを、することっていうのを先にその一番最初にやっておくと結 こう文章をスラスラ書けるように少しずつなってくるのかなというふうに思うんですよね。でやっぱりいきなりその構成の段階からその文章を書くっていうのは結構初心者でもやりがちなんですけど、それはそもそもその構成作りの段階で別にやらなくていいんですよね。大体その、まあ、ぶっちゃけ、まあ、こんなこと言うとあれなんですけど、まあ、無駄になるんですよね。文章そこで書いても結構後でほとんど修正して全く別物になったりとか結構するんで、やっぱりあんまりなんかそこは意味ないのかなというふうにもちょっと個人的に思ってます。でまあ、僕の場合ですと、まあ、見出し作りでその箇条書きを結構するんですよね。まあ、見出しって箇条書きだと思うんですけど、こう見出しをやっぱりこの構成作りで見出しを作っていて、で、まあ、見出しを作る際にも、まあ、どういう内容を書くのかっていうことをその見出しに対して箇条書きしていくんですよね。で僕はその段階では全くその文章をこう書くっていう普通になんか完成形にようななるよりようななんか文章を書くっていうつもりはなくて、でそこからまあ肉付けして文章にしていくっていう風にやってるんですよね。でここでやりたいのはやっぱりその自分の考え方とか考えてることっていうのをまあ、見える化するっていうんですかね。でそういうやっぱり作業をやっていかないとやっぱ自分の考えがまあやっぱりまとまらないと。でやっぱりその最初からその文章を まともに書く気はないし、でもちろんその最終的に構成を作り終えたらまあ文章を書くんですけど、ただその構成作りの段階でまあ文章を別に まともに書く必要がないですよってことを僕は初心者の方、ライター初心者の方とかにはぜひお伝えしたいなと思います。本当にこれは結構まあやりがちなことだと思うんで、今後もなんかこう未構成作りとか見出し作りで、文章を作っていくっていうんだったら、まあ箇条書きに、することっていうのをまあ意識して、まあ、作っていった方が僕はすら結果的にすらすら、書けるんじゃないかなと思います。次に初心者ライターがやりがちなことについてなんですけど、これはやっぱ頭からその一気に文章を書いていくっていうことをやっぱりやりがちなのかなと思っています。でちなみにこれはまあ構成作りをした上での話なんですけど、構成作り、じゃあ終わりましたって言ってこう一番上からその構成 の見出しの1個目から文章をこうスラスラダーッと書いていくっていうのを結構初心者ライターはやりがちなのかなと思っていて、別にそれ自体が悪いことではないんですけど、ただそれを多分やっていくとその構成を作ったのに詰まってしまうみたいな状態に多分なってる人の中にいるのかなと思ってます。基本的にそういう頭から一気に文章を書いていくってことをやると全体のまとまりがなくなってきます。文章のまとまりがなくなって、なんか最初で書いたことと最後で書いたことっていうのがなんか内容が一致しなくなってくるんですよね。だから結論ですよね、最初の冒頭で言ったことと結論がまたちょっとマッチしなくなるっていう状態になるんですよね。でそれで結局後でなんかその、最初からその修正する部分とかが多くなって、かえって、手間が増えるという状態に結構なるのかなと思ってます。でここでまあ重要なんでってことを言うと、基本的に書くときはその人に話す気持ちで説明をしてみるっていうのが必要かなと思ってます。つまりその人に結構話すイメージを持ってその文章を書いていくっていう必要もあるのかなと思うんですけど、このあたりは言葉遣いとこう関連するのかなと思っていて、で言葉遣いのあたりは結構慣れてこないとなんかうまくその自分が書くべき言葉遣いっていうのが結構見つからないのかなというふうにも思っていて、そのあたりは結構慣れが必要、練習が必要なのかなと思っています。でまず初心者ライターにも、 で一つお伝えしたいのが、文章の完成度を求めてはいけないということなんですよね。で、完成度を求めていけないっていうのはなんかおかしいんじゃないかみたいな話あると思うんですけど、で、まあやっぱりこう、まあ、なんというかその完成度を求めてしまうと、まあ、かえってそのなんか本題となんかずれてしまうというか、本質とまずれてしまって、結局なんか文章を完成させることになんかばかり気を取られてしまう。で、そもそもあなたがそのじゃあ例えばライター案件をやってるとしたら、その案件をやってるのは目的は何なのかっていうことを考えてほしいんですよね。あのお金をもらうとかそういうことじゃなくて、あのやっぱりこう文章を書いていて、その文章ってなんか例えば商品をなんか売りたい、最終的に売りたいっていうための文章だとしたら、その記事で商品を売らないといけないんですよね。で、商品を売るのが目的なんだから、文章の完成度か文章を完成させることが目的ではないんですよね。その文章を読んで商品を売ることが目的なんで、じゃあどうすればいいのかっていうと、文章は完全でなくてもこの文章なら商品が売れるような流れになってるだろうなという文章を作っていく必要があるんですよね。で、ここでまあやることとして、2000文字を例えば超える文章だとしたら、パート分けをする必要があるのかなと思ってます。先ほど構成作りの話したんですけど、構成も作りもある程度で区切って、作っておいた方がさらに書きやすくなるというふうに僕は思っていて、で、実際に2000文字って言ったんですけど、もっと場合に4000文字とかでも結構長くなってくると、もう構成をある程度で2つに分けるとかっていう風に作っていかないと、で、結構またここで構成作りでも結構その文章がつながらなくなる、まとまりがなくなってくるんですよね。で、やっぱりこの辺りもなんか練習あるのみなんですけど、初心者の方っていうのはとにかくこのパート分けをするっていうのはちょっとめんどくさいとは思うんですけど、ただぜひやっておいた方が、今後の文章をスラスラ書けるようになるためにはなるし、結局その内容も結構そのまとまりが出る文章にもなってくると思うんで、ぜひその長文のライティングするときは構成を分けるっていうのはぜひ1回でいいんでやってみてほしいなと思います。で、初心者がまたありがちなこととして、やっぱり話すことはイメージしてないというふうに思うんですよね。トークだったりその話すこととか、なんか自分の話してることとかってのはイメージするとは思うんですけど、ただ文章になるとこうなぜかこう話すこととなんか離れてしまってるんですよね。で、なんかよくこう文章書き終わったらなんか最後読んで読み直すみたいな話あると思うんですけど、やっぱりこう文章の言葉遣いっていうのは話すことで不自然がなくなるのかなというふうに僕は思っていて、で、やっぱりこう文章のこう読んで読み上げていく、朗読していくと、なんかこう言葉遣いのがこの部分おかしいなっていうことに結構気づいていくんですよね。この言葉遣いもやっぱりある程度練習していかないと身につかない、しっくりこないと思うんですけど、ここは結構優先順位が低い部分ではあるのかなというふうにちょっと個人的に思っています。で、最終的にもっとなんかどんどん書き直しを減らしたい、最終的に文章を完成して書き直すのをどんどんなんか減らしていきたいっていう人、多いと思うんですけど、これは少しずつ減らしていくべきだと思うんですよね。一気にこのミスを減らすとか、なんか文章を減らす、書き直しを減らしていこうというふうに考えてると、結構なんか自分のその成長度合いっていうのが分からなくなるし、で、またその文章をちゃんと作ることっていうからずれてきたり、そのまた完璧主義になんかなりすぎて、文章またうまく書けなくなってきたりとかするんですよね。だからこそ、自分の成長が分かるように、少しずつ、文章の書き直しは減らしていくべきだなっていうふうに、ちょっと頭の隅にでも留めておいたらなと思います。で、基本的に、で、これまたこれ大切な話なんですけど、すぐに商品を売れる文章の書き方っていうのは常にファン目線を意識することなんですよね。もうすぐにその商品売れるような文章を まあ、作りたいとは思うんですけど、まあ、文章を、そういう文章の書き方が上手くなりたいのであれば、まあ、常にファン目線を意識して文章を書くっていうことをやると、結構早い段階で、まあ、商品の売れる文章の書き方っていうのは結構身につくのかなというふうに思っています。どうしてもまあこう自分目線で文章を書いていくと、その辺ができなくなってくるので、まあ、ファン目線、まあ、すぐにその商品を売れる文章の書き方、商品の売れる文章の書き方っていうのをすぐに身につけたいのであれば、もう最初からファン目線でまあ文章を書くことっていうのを意識した方がいいっていう話ですね。で、あと、まあ、初心者ライターのことにもぜひこうお伝えしたいんですけど、まあ、最後まで読んでもらえる文章を書くことっていうのはやっぱ意識した方がいいかなと思います。で、やっぱ伝える優先順位をやっぱ守らないと、まあ、結構読まれないのかなというふうにも思ってます。で、まあ、最後までこう読んでもらえる文章っていうのは、ちゃんとこの優先順位っていうの、伝える優先順位、まあ、結論ですよね。結論を最初に持ってきて、で、まあ、それをちゃんと書いている、話しているっていう文章じゃないと、まあ、最後まで読んでくれない内容にもなるのかなと思ってますね。やっぱ打足とかを先に入れてしまうと、打足とか優先順位が低い内容ですよね。内容を入れてしまうと、どんどん、まあ、離脱率がやっぱ上がってしまうので、まあ、そのあたりは優先順位を、まあ、この文章、この内容は先に入れるべきなのかなっていうことを常に考えつつ、文章を作っていった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえ、その個人的にはまあ最後まで読ませる必要がそもそもあるのかどうかっていうのをちょっと疑問に思う部分もあって、まあ、その人が、まあ、読者がまあ必要な内容はまあどこまでなのかとか、まあ、最初の冒頭だけでほとんどまあ読む必要なくなってくるんじゃないかみたいなこともあるんですけど、まあ、ただその内容に対してまあ少し興味が強い人っていうのは最後まで優先順位を守って書けば最後まで読んでくれるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、少し話長くなってしまうんですけど、もう少しだけお付き合いいただければ幸いです。もう少しで以上、最後に深掘りの、ちょっと長文だけ書けなくなる長文だと書けなくなる問題について少し話したら終わりにしようと思います。で、その長文だと書けなくなる問題についてなんですけど、やっぱりやっぱ長文で急に書けなくなってしまうっていうのは結局この構成作りなんですよね。構成作りができていないからやっぱ長文だと、文章を書けなくなってしまうんですよ。で、頭から書いていって内容がまとまらない、一貫性がなくなってしまうっていう風な状態に陥ってるのかなというふうに思います。だから結局長文の文章を書く、長文の記事を書きたいのであれば、本当に構成作りを徹底するっていうことをやった方が、まあ、長文のライティングとかも、どんどんできるようになってきて、まあ、いわゆる報酬の大きい案件とかも、どんどん受注ができるようになってくるんじゃないかなと、僕は思っています。で、はい、今回の話は、まあ、以上なんですけど、今回、まあ、話をまとめていくと、まあ、文章を書けなくなった時の対処法は、まあ、構成作りを徹底することですね。やっぱその全体もイメージしつつ、箇条書きをするっていうことを初心者の方はぜひやってほしいなと思っています。初心者の方はまずそもそも全体をイメージしつつ箇条書きをすることっていうのを、まず構成作りの段階でやっていきましょう。で、そもそもまあ頭からまあ書く必要はないよっていう話もしてきましたね。まあ、このあたり構成作りに関してはやっぱり初心者の方は特に練習しないと書けるようにならないので、まあ、ある程度もどんどん作業をこなしていくっていうのをまあやっておいた方がいいかなというふうに思っています。で、まあ、プロライターでも本当にこのあたり構成作りは必要な基礎にあたる部分なので、まあ、あんまりおろそかにすると、まあ、文章がやっぱり書けなくなって困ってしまうのかなというふうに思っています。まずは結構書き出してみると、まあ、スラスラ書くことに、まあ、結びつくのかなと思っています。で、今回の話は以上です。最後に少しだけ、まあ、雑談なんですけど、僕なんか最近以前体調がちょっと悪くなって、 なんかまあ寝てた時は寝込んだ時あるんですけど、でやっぱりこうちょっと体を動かす、なんか筋トレをちょっと、まあ、軽くやるようにしたんですけど、やっぱそうするとなんかこう体の痛みとかっていうのはなんかなくなってくるんですよね。なんかそこでやっぱ気づいたのが、やっぱ普段運動不足だとやっぱ体も弱ってくるんだなってことを、なんか一個改めて実感したので、まあ、今後も、まあ、筋トレを軽くなんですけど、まあ、本当になんかちょっとだけなんですけど、まあ、継続していこうかなとちょっと思ったりとかしてます。はい、今回の話はこれで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。